どうぞ新約聖書のヤコブの手紙5章をお開きいただきたいと思います。5章の12節の御言葉を今日はご一緒に学んでまいります。まず御言葉をお読みいたします。私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指してもその他の何を指してもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。しかし何よりもまず私の兄弟たちよ、言語を直訳するとそんなふうに始まるこの十二節の御言葉。ヤコブはこのしかしという言葉を持って少し話題を変えようとします。そして私の兄弟たちよと語りかけることによってクリスチャンたちに、自分の兄弟姉妹たちに対してこれから大切なことを語ろうとしていることを我々は見て取ることができるわけです。これまでも繰り返されてきたメッセージです。これまでも繰り返し彼が読者に強調してきたメッセージです。五章になってその最後に彼は再びその大切なメッセージを彼らに伝えようとするんです。何をヤコブが言いたかったのか、今12節の御言葉を読みしましたけれども、難しいメッセージではなかったです。ここで彼はしてはならないこと、我々がするべきこと、そしてその理由について彼は教えるわけです。何を我々クリスチャンはしてはならないのか、何を我々クリスチャンはするべきなのか、じゃあどうしてそれをするべきなのか、そのことがこの12節の御言葉の中に記されているわけです。まず彼がしてはならないこととして教えることがこの12節の中に記されています。それは何か、誓わないようにしなさいって、誓ってはならないということを彼は最初に教えるわけです。さてこの誓いということ、私たちこの日本人もよく何かに誓って話をすることがあります。私の言っていることは本当やと、天に誓ってでもとか何々に誓ってもええわと言って話をすることっていうのも私たちも経験したことがあるかと思います。でこの誓うということすべてが神の前に罪なのかというと決してそうじゃありません。というのは誓うということを神様は教えておられるからです。例えば旧約聖書の中の申命記の新しく約束の地に入ろうとしているイスラエルの民に対してモーセが大切なことを教える中にあっても、彼はこんなことを言います。申命記の6章の13節のところで、あなたの神主を恐れなければならない、主に仕えなければならない、皆によって誓わなければならない、なんて誓いという言葉が出てくるわけです。誓わなきゃならないんだってこういうわけです。申命記の6章の13節今お読みしたんですが、申命記の同じ10章の20節のところにも、あなたの神主を恐れ主に仕え主にすがり皆によって誓わなければならない、このように記されています。ですからこれ見ても我々は誓いというものが全て間違っている、全て罪であると聖書が教えているわけではないことは明らかです。実際に約束の地に石膏が出ていきました。スパイが出ていきました。そして約束の地でラハブという一人の女性とこの石膏たちが出会ったところがあります。覚えていらっしゃいますでしょ。ヨシヤ記の2章のところに出てくるわけですが、私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえてもう誰にも勇気がなくなってしまったということをラハブが告げるわけです、この石膏たちに。つまり彼女は神がイスラエルと共に歩まれ、そしてイスラエルを通して素晴らしい偉大な御業を成したということ、敵がことごとく滅ぼされたということを聞いてたんです。そこで彼女はこう続けます。あなた方の神主は 上は天、下は地において神であられるからです。あなたの信じていらっしゃる神様が真実な方だ。だからどの神々も立ち打ちすることができないんだと。そこで彼女はこう言います。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をくださいなんて。そんなことを12節のところで、ヨシア記の2章の12節のところでラハブが言うわけです。そこで、この石膏たちは彼女にこう言います。あなた方が私たちのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。そして皆様よくご存知のように、この彼女の家族はその難から逃れることができた。でこの際も誓いを立てたわけです。また神様ご自身も誓いを立てられたと記されているところがあります。アブラハムとの出来事の話です。神様はアブラハムに約束を与えた。それはアブラハムを通して子孫が増え広がっていくという話です。その約束を神がアブラハムに与えるんですけれども、その件に関して新約聖書のヘブル書の6章のところで、このヘブル書の著者がこんなふうに教えます。13節から。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ましたって。16節に、確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのですって。17節のところに記されています。我々人間がやるように、自分の言っていることっていうものが真実であることを証明するために誓いを立てるって。神様はそんなことが必要ないんです。だって神様が言っていることは全て真実であり、神様が言っていることに過ちがない以上、わざわざ誓いを立てて自分の言っていることが真実だという必要がないわけでしょ。しかも我々が誓いを立てるときに、我々以上の存在を用いて、誰々にかけてとか、天に誓ってとかって言って我々誓いを立てるわけです。神様以上に優れた方がいらっしゃらないから、神はご自分を指して誓ったって言うんです、ね。今何を我々見てるかっていうと、誓いそのものは罪ではないんです。誓いは間違ってなかったんです。ね、しかしじゃあ誓いに関して禁じられてる誓いもあるんです。実はどちらかというと、この読者たちの間にあった問題というのはここに関連しているんです。御言葉を見たらレビ記の19章の12節のところで、間違った誓いというものを神様は禁じています。レビ記の19章の12節に、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の名を汚してはならない。私は主であるって。こんなふうにレビ記の19章の12節の御言葉が教えます。ちょっと今も触れたように、誓いっていうのはどんな時にしてきたのかって考えた時に、それは自分の言ってることが真実であることを主張する時に誓いというのを我々用いました。この読者たちはじゃあどうだったかっていうと、イエス様さん、この読者たちは嘘を信じさせるために、自分の嘘を信じさせるために誓いを用いてたんです。彼らは神様を引き合いに出して、神様を証人にして人を騙していたんです。だから大きな問題だったんです。つまり誓いを立てるときに、それいい加減なものであってはならないんです。 誓った者はそれを守るという大きな責任があります。民数記の30章のところに2節にこうあります。人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならないって。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならないって、民数記の30章の2節のところにそのように記されている。ですからヤコブがこの手紙を書いたとき、この読者たちの問題っていうのは、自分たち守ろうとしていないこと、それを誓いをかけて宣言してたわけです。彼らは自分たちの偽りというものをあたかも真実であるかのように誓ってみせたんです。神の名を使いながらそんなことをしてたんです。これは大きな罪です。皆さん覚えていらっしゃいます？10回その中に、あなたはあなたの神主の皆を身なりに唱えてはならない、主は皆を身なりに唱える者を罰せずには置かれないって、罰せずには置かないっていうふうに記されています。出エジプト記の20章の7節のところに。いいです。この中で神主の皆を身なりに唱えてはならないって、そんなふうに記されていましたよ。身なりに神様の名を唱えるということはどういうことなのかです。それは自分の虚栄のためとか虚偽のためとか偽りのため、悪のために神様の名を用いようとすること、それはしてはならないということを言ったんです。だって気をつけてないと人間ってそうするからです、ね、自分のその偽りのために神の名を用いる、そういったことを彼らはしてたんです。ですからさっきもお話したように、彼らの問題というのは自分の嘘を信じさせるために神様の名を使った。だって彼らの心の中に言ってることを守ろうとか、言ってることが果たして真実かどうかって試したときに真実でなかった。語ってることを真実でもないし、語ってることを守ろうともしてない、ね、このような状態にあったし、実はこの当時悲しいことに、このような間違った誓いというものが頻繁に立てられてたんです。だからヤコブはそのことを警告したんです。しかも12節見ていただきますとね、私の兄弟たちを何よりもまずってこう書いてますよ。何よりもまず私の兄弟たちを、こんなふうに彼は言いたいわけです。つまり特にとりわけ私はあなたたちにこのことを伝えておきたいと、こういうわけです。この言葉はペテロ第一の手紙の4章の8節にも出てくるんですが、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからだ。ペテロ第一の4章の8節のところに、何よりもまず、たくさんのことを教えたけど、その中でももっと最も大切なこと、最もあなたたちに教えたいこと、それが実はここに記されていることだと、我々の御言葉の中に見ることができるわけです。間違った誓いを立ててはならないって。それがしてはならないことです。じゃあするべきことは一体何なのか。これみんな関連してますから、続けてみてください。してはならないことって偽りの誓いを立ててはならない。じゃあするべきことは何かって。こんなふうに彼は言います。天を指しても地を指しても、その他の何を指してもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさいと。つまりするべきことは何かっていうと、ヤコブが言うのは、いつも真実を話し続けていきなさいと、真実を話すものになりなさいっていうことを彼は言ってるわけです。はいをはい、いいえをいいえとしなさいと。事実に基づいてあなたが答えたんならば、それを一貫して答え続けていきなさい。答えがはいならずっとはいだ、答えがノーならずっとノーである、いいえであるって。だってあなたは真実に基づいて話してるんですから、そのように語り続けていきなさいって。 イエス様も実は三条の説教の中でそのことをお話になりました。偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせというのを言われていたのをあなた方は聞いていますって、マタイの5章の33節のところに言ってます。今見てきたように偽りの誓いを立ててはならないって言うんです。で、その中で37節のところで、イエス様は、だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことだなんて言ってるんです。ね。だからイエス様が教えだったこと、ヤコブが言ってることは何かっていうと、あなたの責任はいいですかと。ね。そんなふうに自分の偽りを言い続けるような生き方じゃなくて、いつも真実を語るようにしてなさいって。そのことを言ったんです。というのは皆さんね、私たちの語る言葉、これ非常に重大なものです。私たちが何を話すかっていうことは非常に大切です。言葉による罪ということをヤコブは繰り返し私たちに教え続けてくれました。でしょう、皆さん。何度もこのわずかの5章の間で彼はそのことを繰り返してきているわけです。見てください、まず1章。もうすでに我々見てきたところですけれども、復習です。ヤコブの1章の19節のところをご覧いただきますと、そこにはこう書いてます。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいって。何をヤコブはここで私たちに教えてくれたのか。覚えてます？よく考えてからものを語れって言うんです。よく考えもしないで語ってしまったから後になって考えてみるようなことをもしあなたがしてるなら言葉でいっぱい失敗を犯してるって言うんです。我々の失敗って結構そこにあるでしょ。言わんでええことを言ってしまったって後になってから気づくって、ヤコブが教えたことっていうのは語る前によく考えてから語れって言うんです。あなたが話す言葉に最善の注意を払いなさいって言ってるんです。しかもその後に怒るには遅いようにしなさいっていうのは、怒りというものと言葉というものは関連してるからです。そのことを彼は繰り返して我々に教え続けてくれたわけです。この怒りっていうのは、外に向かって怒りを発するっていうよりも、心の中で心のその内側の深いところでくすぶっている怒りであるって。そういうことを我々見てきたわけでしょ。だからヤコブが警告したことっていうのは、もし私たちの心の深いところに人に対する怒りとかそういうものを持ってたら、間違いなくそれはいろんな形でもってあなたから出てきますよって。だからあなたは自分の言葉というものに最善の注意を払うことが必要だけども、同時にいや、それ以上にあなたの心に注意を払わなきゃならないというんです。心に間違った思いがあったら必ずそれは外に出てきます。だから私たちは早くそのことを我々の心から拭い去ることが必要なわけです。同じ1章の26節見てくださいます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものだって。こんなふうに彼は教えてくれた。自分の舌に靴輪をかけない。言いたいことを言ってるって。それは間違ってるって言うんです。言葉で罪を犯してはなりませんよということをヤコブは警告したわけです。悪い言葉を一切口から出すなって。もう我々見てきたようにクリスチャンとしてふさわしくない会話であったり、兄弟姉妹の成長を妨げるような言葉は口から出してはならないというのがヤコブの教えです。それを聞くと我々耳が痛いんです。だってそういった言葉っていうのがすぐに出てしまうからです。ヤコブは警告しました。そういったことがあってはならないって彼が言うんです。神様の前に価値のある宗教とない宗教ってどんなもんだろうって、ね、兄弟姉妹の悪口を言い批判して怒りを持ってるようなそういう人を 外部の人が見たときに、その人のうちに神様の栄光を見ることができるかというんです、ね、でその人が私は神様を信じています、私は罪許されて天国に行きますなんて言ったって、周りの人々は何の魅力も感じない。そんな宗教って虚しいって言うんです。だって私たちがこの聖書から教えられたことっていうのは、神が私たちを生まれ変わらせてくださって、私たちは新しい目標を持ち、新しい生きがいを持って生きるものに変えられたわけです。私たちは失敗を犯します。しなくていいことをしたり、言わなくていいことを言ってみたり、残念ながら私たちはこの地上において完全じゃありません。しかし我々は新しく変えられていきたいし、もっと神様に喜ばれるものに変えられていきたいと望んで生きているものです。そしてそれを実現させてくださるのは神様の恵みです。そうして神様、私を助けてください、変えてくださいと神に依存して生きていくことによって、神が働いてくださり、我々を変えてくださる。そして我々のうちに働いていらっしゃる神様の素晴らしさが外に明らかにされていくわけです。こうして我々生きるんです。でも我々が神様私を変えてくださいよりも、神様私は好きなように生きますっていうならば、私たちは魅力のない信仰を人々に明らかにしていることになります。私たちが人々の前で明らかにすべきもの、それはこの魅力ある神様のことを明らかにするんです。全能の神様のことを明らかにするんです。我々のようなものを変え続けていってくださる神様のことを明らかにするんです。ヤコブが我々にチャレンジしてくれたことっていうのは、あなたの宗教って価値あるものって、神の前に価値ある生き方をしてるって。二章になって彼は続けます。二章の十二節のところに、自由の律法によって裁かれる者なし語り、またそのように行いなさいって。二章の十二節のところに、自由の律法によって裁かれる者らしく、クリスチャンの話です。これですから、ヤコブはクリスチャンらしく語りなさいって、クリスチャンらしい行いをしていきなさいっていうことを言うわけです。あなたの言葉はどうかって。3章になって、3章の2節から、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと言って、ここから舌についての、言葉についての教えをします。非常にこれでもかこれでもかと彼は私たちに対しても攻めてきます。私たちは舌を持って死であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんって。こんなことを言ったっていうのは、こういうことが兄弟姉妹たちの間で行われていたからです。ヤコブは、舌を制御しなさいって、あなたの言葉を制御しなさいって、そして正しく生き続けていきなさいということを言ったわけです。4章になって、4章の11節、兄弟たち互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守る者ではなく裁く者です。互いに悪口を言ってはならないって、人をそしったり中傷してはならないって。しかもここで言われたことは思い出していただきたいと思いますけれども、これはその人に面と向かってする罪ではなくて、ね、陰で言うことでしたでしょ。陰でその人がいないところでそういう話をするんです。人の非難を、人の中傷を。ヤコブはここで私たちに言ってくれたことは、そのようなことをしている人々、そのようなことをしたいと思っている、そういう心を持っている人々、あなたの心はサタンが持っている心と同じだというんです。だからあなたは、あなたの言葉もあなたの心もちゃんと注意を払わなきゃいけないということを言うんです。 そして5章の9節のところに私たちが見たように兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためだって。つぶやき合ってはいけません。これも実際に口にするっていうことよりも心の中でこういうふうな思いを抱いてしまうことということで我々見てきました。心の中の怒りであり不満です。そういうことがあってはならないって。そして11節見てください。5章の前回我々見たところです。ヨブの忍耐のことが記されています。ヨブという一人の人物がここで特筆されているわけです。で、確かにヤコブはこのヨブの話をすることによって彼が大変な試練の中にあって神様を見上げて生きたこと、その信仰に対して神様は素晴らしい祝福を与えたんだということを読者たちに教えようとした。それによって読者たちがいろんな試練の中にあってしっかりと主を信頼して生きていくようにと彼は励ましたかったの。それは我々が見てきたところです。で、同時にね、十二節でこうやってまた言葉についてヤコブを教えるんです。いつも正しいことを話し続けていきなさいって、言葉において失敗してはならないということを言うんです。私はここでヤコブがこのヨブという人物を引き合いに出した、それは彼が本当に神を信頼して生きた、それに神様は祝してくれたということを読者たちに教えて彼を励まそうとしただけじゃなくて、ヨブ自身の生き方そのもの、それが私たちが今ヤコブから教えられていることに関しても大切な例であるから、あえてこのヨブのことをここに引き合いに出したんだと思います。というのは覚えてますでしょ皆さん、ヨブ記の中で特にヨブの1章の22節のところで大変なことが起こったときにヨブはどうだったかっていうと、ヨブはこのようになっても罪を犯さず神様に対して何をしなかったかっていうと、神様に愚痴をこぼさなかったって言うんですよ。ヨブ記の2章の9節から見てみますとこう書いてます。彼の妻がこう言うんです。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさいって。覚えてますでしょ。すると彼は、ヨブは彼女にこう言うんです。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けたのだから災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかったんです。なぜヨブがこんなに神様に祝されたのか。神様を本当にいつも信頼しただけじゃない、彼は言葉でおいて神様に罪を犯すことを憎んだ人物です。だから祝されたんです。こんな大変な境遇にあって誰もこういった境遇をこう見るときにヨブが愚痴を言ってたとしても彼を責める者はいないでしょう。仕方がないなと思うかもしれない、この機会は当然やなと思うかもしれない。しかしヨブ自身はどうだったかというと、そのような大変な中にあって愛する者たちが殺されてしまってその持ち物が全部奪われて自分の体が全身おできで覆われていても神様に対して愚痴を言わなかった、神に対して罪を犯すようなことを口にしなかったというんです。こんな信仰者だったんです。だから神は彼を喜んだんです。ヤコブが私たちに教えてくれることっていうのは、あなたや私の語ることが常に真実であれって言うんです。あなたや私の語ることが常に正しいことであり、そのような神に対して人に対して罪を口から出してはならないって言うんです。新約聖書の中でパウロが結構面白いことを言ってるんです。今私たちが学んでいることに関連して。いいです。パウロはね、神様は私の証人だなんて言ってるんです。 コリント第2の手紙の1章の23節のところで、コリント第2の1章の23のところに、私はこの命にかけ神を商人にお呼びしていますなんて、神様を商人にお呼びしますって言うんです。そんなことをコリント第2の1章の23節のところで言うんです。コリント第2の手紙の11章の31節のところでは、コリント第2の11章の31節では、主イエスキリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です、私は真実を言っている、誰が証明してくれるか、神だってこういうわけです。ガラテヤの1章の20節、ガラテヤの1章の20節では、私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。ピリピ1章の8節、ピリピ1章の8節では、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神ですって。今この4つの御言葉を挙げたんですけれども、みんなパウロは神が私の証人だって言うんです。でパウロがこういうふうに神様を自分の証人とした、これは大変なことを彼はしたんです。つまり彼は自分の言葉には責任を持ちますということを言ってるんです。だって神様が私の言ったことが真実であることを証明してくれるって言ったときに、それが嘘だったら神に対して罪を犯すことになるわけでしょ。神が私の証人ですなんて言ってて、自分が全然違うことをしてたら嘘を言ってることになるじゃないですか。パウロは、もし私が言ったこと、それが偽りであったり約束を破ったときには、私は神様の裁きを切望するというんです。そんな思いでもって我々語ります。そこまで我々は緊張して話します。パウロのこのメッセージを聞くと、どれほど彼は自分の言葉に注意を払っていたのかということを我々は見ることができます。そしてあなたもそんなことができますかと言われたら、ちょっとと思ってしまうぐらい私たちは自分の言葉に注意を払っていないのかもしれません。自分の語る言葉に注意しろって、それは大切だ、大切なものであるからって。バークレー・ティストリーの神学者がユダヤ教の特異な教派、主流であるパリサイ派とかサドカイ派、そういうグループが存在することを皆さんもご存じだと思いますけれども、そこに属していないエッセネ派についてこんなことを記しています。もし他人が自分に真実を語るように求めるならば、自分は信頼する価値がないとすでに烙印を押されているのであり、すでに非難の的になっているのだ。よく考えてみてください。彼らは誓いをすべて禁止したというんです。つまり我々が誓いを立てて話さなきゃいけない、そうでないと信じてもらえないっていうことは、あなたの言うことはいつも真実ではないということを彼らが信じてるからだって。だから誓うなって言うんです。言いたいことは誓わなくてがいい、誓わなくてもいいように常に真実を話せって。してはならないこと、するべきことを彼は教えてくれた。誓いを立ててはならないって。それに代わってあなたは常に真実を話しなさいって。なぜそうすべきなのか、最後にこう書いてます。それはあなた方が裁きに合わないためだって。その理由がここに記されています。3つ目です。してはならないこと、するべきこと、その理由、その理由は裁きがあるというんです。だからあなたは自らの言葉に注意を払いなさいというんです。裁きがあるんだというんです。で、このこともヤコブは我々に繰り返し教えてきてくれました。 この5章の最初のところでも、我々を作ってくださった創造主なる神様を忘れて、自分勝手に好き勝手に生きている人々に対して神は警告を与えました。創造主なる神様よりも、誠の神様よりも、金を愛し、この世を愛して生きている人々に対して、あなたたちの罪は裁かれるんだという警告を神は与えました。2章の13節のところで、そこで憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きだって、こんなふうに言ってます。つまり神様が憐れみを示してくれているのに、その神の憐れみ、許しを拒んでいるならば、あなたに待っているのは神の容赦ない、憐れみのない審判だって言うんです。いいです、皆さん。神様が罪の許しを与えようとしている。この中でまだイエス様をお信じになっていらっしゃらなきゃいるかもしれない。神様、あなたの罪を許そうとしていらっしゃるのに、あなたです。拒んでるのはそれを。その神の憐れみを拒み続けているあなたに約束されていることは、今度は容赦のない、憐れみのない、愛のない、恵みのない、あなたの犯した罪を正しく裁くというその裁きだって。地獄行きます。永遠の刑罰が待ってます。そのことを神様は知ってるから救い主を送ったわけじゃないですか。地獄に向かってた私たちを憐れみ、そこから救い出すために救い主が来られたわけじゃないですか。ここまで神様は我々に対して愛と憐れみを持って接してくださっているのに、我々が言うんです、そんな救いなんか必要ないって。で、その人には救いはありません。その人にあるのは、その人に最もふさわしい永遠の裁きだけです。いいです。その選択を今あなたがしているんです。神様があなたのこと愛してないんじゃない、神様があなたを憐れんでないとか、あなたのことを顧みておられないとか、とんでもない。神様はあなたを愛して、あなたを憐れみ、あなたを顧み、あなたのすべての罪を知った上でそれを許そうとしてくださっている。しかしあなたがそれに対して必要ないと言っているんです。だからヤコブは繰り返し警告したんです。その憐れみを拒んだ者にはあなたに一番ふさわしい裁きが待っているって。で、その裁き、神様を信じておられない人々に対する裁きを教え、そういった人々を警告したヤコブ、クリスチャンにもそのことをしっかり覚えて目を覚まして生きるようにと警告をするんです。ね、皆さん、私たち自身もじゃあ永遠の地獄に行くことはなくなった。しかし我々は神の前に立ちます。そして我々自身の地上におけるクリスチャンとしての生き方に応じて神様からの報いをいただく、その褒美の日が来るわけです。裁きの日が来るんです。その日が来ることを知っているあなたは、その日に備えて今日生きているかどうかって、ヤコブは繰り返しチャレンジを与えました。いいです。あなたはその日に備えて正しく生きてます？あなたの言葉に注意を払いながら生きてます？あなたの心をいつも正しく保つように、清く保つように生きてます？あなた自身のクリスチャンとしての生き方を見て神様喜んでらっしゃいます？パウロもペテロもヤコブも、みんな私たちと同じ罪人です。彼らがこんなことを言いました。しかし彼らは失敗もしたんです。罪を犯したんです。しかし彼らとひょっとしたら我々の違うところはどこかというと、彼らは失敗をしても、それを神の前に告白して正しく生き続けようとしたんです。私はこのように神に喜ばれる生き方をしていきたい。そのように決心してそのように生きようとしたんです。問題はそのような生き方を我々が、あなたがしようとしているかどうかです。クリスチャンである私たちは、しっかりとそのことを覚えて生きなきゃいけない。あなたも目を覚まさなきゃいけない。眠ってるんだったら。立ち止まってるんだったら歩き始めなきゃいけないんです。残された地上のわずかな時間を我々は主のために生きようとするんです。でなきゃ人生もったいないです。正しく生きてきなさいって。正しく歩んでいきなさいって。 そのことをヤコブはここで言うんです。だから誓いをせずに、いつも誓わなくても人々があなたを信じるように、信頼するように、真実だけを話していきなさい。そんな歩みをするなら神があなたを喜んでくださるって。先ほども挙げたあのバークレーという神学者がギリシャの偉人たちの考えについてこんなふうに記しています。ギリシャの偉人たちは、ある言命に対する最善の保証は誓いではなくて、それを行う人の人格によるものだと信じていた。そして自分に対しては誰も誓いを求めることは、求めようとはせず、自分が常に真実を語ることを人々に信じてもらえるようになるのが理想であったって。今お話したことはそのことです。誰もあなたや私に本当ですかって、本当ですかと誓って言ってください。本当だって。そんな私たちのことを疑うような、疑われるような人物として、クリスチャンとして生きるんじゃなくて、あなたのおっしゃっていることは私は信じますと。なぜならあなたはクリスチャンだから。そんな生き方をしなさいって、それがヤコブが私たちに教えてくれることです。しっかりと自らの心を吟味してください。そしてあなたの言葉を、父なる神様、今日もこの時間が与えられ感謝をいたします。どうぞ一人一人を、私たちを助けてください。私たちはあなたの助けを必要とするものです。どうぞ私たちの心がいつもあなたの前に整えられて、あなたの前に喜ばれることをいつも考えるものになりますように。同時に私たちの言葉に、私たちはこれまで以上の注意を払って、本当に人々を励まし、喜ばせ、信仰を高めていくような、そんなことを語る信仰者に我々が変えられていきますように。口から呪いが出るのではなく、あなたへの賛美が出るものと私たちがなっていきますように。憐れみ深い神様、どうぞ私たちをあなたが助け続けてくださるように。また特にこの中にあなたを知らない、あなたに逆らい続けている魂がいますなら、主よ、どうぞ今日その心があなたによって砕かれて、あなたを受け入れる、その選択をなすことができますように。今日あなたを信じて罪の許しをいただき、新しい歩みを始めていく、その決心ができるように、どうぞあなたが働いてください。お一人お一人を見てに委ねて感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。